そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
毎シーズン毎シーズンこうやってくる新番組、あお互いです。
そうですね、はい。今期もたくさん見てますね、みんな
見てますね。今期一番見たのは誰ですかね。私で合ってんのかな。結構みんな見てるな。
結構スタートダッシュが早かったイメージはありますけど、
スタートダッシュは私が一番早かったですね。はあ、
はあ、
途中で止まったかな途中から今度はその2話3話4話をどう見ていくかって感じになってるでしょ、やっぱりね。1話はとにかく一気にガーって見ていくんだよ、
うんうん、
でその後にどれを2話 見ますかっていう感じで、やっぱり自分の好きだった作品からいくじゃないですか。そうすると1話で止まる作品も出てくるんだよね。
確かに。
で、あお互い前に、あ、これとりあえず見とかなきゃって感じで2話3話ってつなげて、なるべくなら3話まで見た範囲でのあお互いにしたいっていう感じはあるんですけど、まあそのタイミングとかで2話までしか見れない作品もあったりとか、まあ1話しか見てない作品もあったりとかする場合もありはしますね。
まあ、割とタイプがありますよね、我々の中でも。私結構一気見の方が好きなので後ろの方でスタートしてバッと見るっていう人かもしれないし、まあ、なんかそれでね、あのおすすめする時の向き不向きみたいな感じも言いやすいなっていうのは個人的には思ったりするので、やっぱあるじゃないですか、一気に見た方が楽しいやつとか、そういう話もしてもいいのかなと思ったりはしてます。
あのね、やっぱお互いもう何年もやってるじゃないですか、ずっと、
はいはい、
うん、なので自分たちの、ね、好みがやっぱりあるっていうのが分かってるから、逆に気楽ではありますよね。これは誰かが見てくれるだろうみたいな部分みたいなところっていうのはあるし、でもこれは見てほしいから振っておくみたいなのもあったりとかするからね。
あ、確かにそれの意味だとコメントにこの人に見てほしいという書き方はありかもしれないですよ、はい、とこう、これからあの今後のあお互い対策をここでやるっていうい
や、まあ、実際書いてる人もいるからね、すでにね、もうね、はいはいはい、でもやっぱりあると思うんですよ。これはやっぱこの人向きだよねっていうのがこう我々のやっぱ好みで分かったりとか。
いや、それぜひ書いてほしいな、うん、
好みによってはもうこれは特集域になっちゃうよみたいな作品もね、まあ、後で出てくる作品の中にあったりとかします
ね。
はい、
はい、
その我々の中の評価は決して高くはないのにこれは特集したいよみたいな作品もあったりとかねこういろいろあったりもしますんでね。いや、いろんな作品がありますね、本当にね、今年もね。
はい、
ということでいきましょう。今日の特集は
2020年秋アニメ新番組あお互い特集です。
ただいま。
クーク、ナイトフライトホエール。各サブスクリプションサービスで好評配信中。
さあ、ということで始まりました、今日の特集は2020年秋アニメ新番組あお互い特集です。
はい、
今期スタッフが視聴したアニメは36作品、投稿が来た作品は12作品となります。今回はそんなに集中はなかったですね。っていうか、
そうですね、
これ来ないのっていう作品が多かった感じ。
あ、そうですね、まあなんか譲り合いがまた発生してしまったのかなというのと、結構こっちが今期は一体何年だよみたいな話をここ数回の間していたんですが、うん、なんかそういうコメントがね結構少なかったからね、ちょっと残念。
あ、確かに振りはしてたんですけどね、なかったですね。 これ来るんじゃないのみたいなのには来てない感じがしますね。はい、ということで結構ばらけた感じの作品が届きましたけれども、まあ我々が推したい作品コメントが来てない分に関してはいつものようにやりたいと思います。ということで今期最初の作品はこちら、
ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、宇宙さんからのコメントです。ついにラブライブも3作目。東京のお台場を舞台にした今作は9人がそれぞれソロ活動をすること、現時点でグループ名がないこと、学校が廃校の危機ではないこと、前2つと異なる点が多くあります。虹ヶ崎学園の施設は音の木坂や裏の星と比べるとまるで別世界で、高校というより大学に近いイメージです。だから学校の部活感があまりない。そして上原歩の親友の高崎優、9人でない後出しキャラで多足感しかなかった彼女がいざアニメが始まると物語に大きく関わっています。同好会のマネージャー的存在なのでしょうか。ファンになりそう。その優ちゃんが3話で言ったラブライブなんて出なくていい、作品の根幹を揺るがしかねない発言ですが、そうなんです。今回の虹ヶ崎は9人集まったとして、ラブライブで全国優勝を目指すとはあまり思えません。果たしてどんな展開が待っているのか楽しみに見たいと思います。続きまして、
オタ半世紀さんからのコメントです。ミューズのラストコンサートまで行った私は今でもラブライブが大好きです。どのアニメでもいつも事前知識なしで見るのですが、本作を視聴し始めて驚いたのは10人いるということ。
え、学年バランスどうなるの？
そしてストーリーも今までとはちょっと異なっているみたいです。ラブライブらしく歌の挿入はうまくできてていい感じですし、作画はもちろん安定してます。これはまた当たる気がする。またドーム行きか？ありがとうございました。
今期のラブライブなんですけど、今までのラブライブ、まあ、コメントにもあったんですけど、で女優さんとか歌手の方とかも声優さん起用されてるなっていうイメージだったじゃないですか。
はいはい、ですよね。
今期に関しては3作目っていうこともあって、結構声優さん、こう次世代を担うような声優さんが起用されてる印象がありまして、結構アイリスの久保田さんとか、まあ、鬼滅の刃の禰豆子役の鬼頭さんとか、前期のアニメのデカダンスに出てた楠木さんとかが、まあ、今期この3作目のラブライブに起用されているので、結構歌もそうですし、まあ、演技もすごく声優さんっていう感じで、今までのラブライブとはちょっと印象が違うなというふうに思いました。
結構私ラブライブは音の木坂が原理主義みたいなところがあるんですけど、うん、さらっと見れそうな感じですかね今回って。
3作目って言われるとやっぱラブライブ3作目かって思うと思うんですけど、うん、そういう意味ではこう設定が全然違うなっていうのがあって、やっぱグループじゃなくてソロ活動だったりとか、そもそも9人じゃなくてもう1人追加でメンバーが入ったりとかしていて、うん、もうちょっと違うなっていうのがあるんで、そういう意味ではラブライブの続編の設定ではあるんですけど、ラブライブの続編とはまた違うものとして、こうアイドルアニメが好きだけどラブライブ見たことないなって人ももちろんいいと思いますし、そのラブライブ無印が好きだなってタマさんみたいな方も楽しめると思いますし、まだこうアイドルアニメ見たことない人とかにも、こう作画とかダンスシーンのクオリティがすごく高かったので見やすい作品になっていると思いますね。
あ、いいですね。なんかこうラブライブってラブライブっていうイメージが強いから、ラブライブの3作品目かみたいな感じになっちゃいそうだけど、うん、一番最初にこれでも全然入れるっていうのであれば、むしろこうラブライブじゃなくアイドルものとして入れるよね。
うん、と思うので、そこちょっとこうラブライブかって思ってる方はぜひ見てほしいなと思いますね。
ヒプノシスマイクディビジョンラップバトル、フェビさんからのコメントです。通常兵器の根絶した日本で精神干渉のできるヒプノシスマイクを用いたラップバトルが行われる中、新宿、渋谷、池袋、横浜の4つのディビジョンの代表がラップバトルを繰り広げるという設定は知っていましたが、突如現れるスピーカー、敵が雷に打たれたり爆風で吹き飛ばしたりと、あまりにも派手なラップバトルの演出が最高に面白く、もともとは娘枠で見ていましたが今では率先して見ています。何も考えないで楽しめますので、みんなに見てほしいです。ありがとうございました。
まあまあ人気コンテンツがとうとうアニメ化という感じでスタートしました。
こう来るっていう感じの映像作りになってますね。
まあそうですね、どうしてもこう女性向けコンテンツというちょっとざっくりとした言い方にしますけど、それのアニメ化っていくつかやり方があるかなと思うところで、まあその中で、まあ、毛色としては幕末ロックテイストかねみたいな話もさっき出てたよね。
そう、方向性としては幕末ロックだし、あと遊戯王 5Ds の再来とか令和のダイナミックコードとか言われてるワードを聞くとあ、もしかしたら女性向けとか言われてるけどすげえ楽しめる予感がするっていう人もいるんじゃないかな、 ある種の構図化ジャンルみたいなところだなっていうふうには思います。
なるほどね。あの私は結構その原作というかドラマ CD とかあと漫画も読んだんですよ、
うん、
だからなんか、まあ、どういうアニメ化になるかな、そわそわみたいな風に思っていた派で、でも今のタマさんの話を聞くと、なるほど、もっとヒプマイのファンになってくれる層が広がりそうなんだというちょっとね希望というか、なんかねやっぱりどんどん入りづらいコンテンツになりがちなのかなって思うんですよ。ファンが固まってくるというか、なんかやっぱり女の人が好きなんでしょみたいな感じになりがちなところを、いやいや全然どうぞ入ってきてウェルカムって感じの空気のアニメには確かになってるというふうに今思った
ね。なんかイケメンなんでしょ、ラップなんでしょって思って見てみたら、いやなんか得体の知れない何かだっていう感じになってる作りはうまいなって思うんですよ。私会社の男性の同僚にお勧めされたからね、面白いんですよって思って見てるよって思いながら、
いやでも本当コメントもそうで、娘枠で見てましたところが今は率先して見ているという、なるほどねと思ったりもするし、まあその原作側で思うと、そのスピーカーのってずっとあったんですよね。キャラの後ろに背負ってるスピーカーがあって、漫画でももちろんそれが出てくるんだけど、それがどうやって出てくるのかとか、どうやって攻撃が相手に当たるのかとか、それは痛いのかとか、そういうのが絵の域を超えてはいなかったので、あ、本当にイカズチが落ちているとかなんかね、あ、そうだったんですねみたいな感じの描写がね、すげえ面白いです。
結構ちゃんとアニメ作ってて、さっきダイナミックコードを引き合いに出したけど、映像めちゃくちゃいいんですよ。
あ、
だから
そう、ね、
ちゃんとやってるので、うんうん、見てみるとはーんって思うところが多いよね。
そうだね、キャラのところと、あとライブパートが CG になってるのも、まあ、ゲームアプリゲームもずっとあったから、うまくそれを使ってるのかなっていう感じがするし、うん、なんか演出として正しいのかなっていうふうに思って見てます。
ぜひこれは見てほしいし、あとね、実況向きだと思うので、久しぶりにニコニコのコメントとかつけてみるのがいいかもしれないと個人的には思います。すごい笑ってしまうね。オープニングで血尿日記って言われてるこのところを見るたびに私は爆笑しています。
悪玉ドライブ笹メガネさんからのコメントです。いやー、キャラも世界観も設定も癖が強い強い。特に舞台である関西の表現、ブレードランナーのような近未来の世界に大阪の賑やかなゴテゴテ感が組み合わさった、いい意味でくどいサイバーパンクな街並みが最高ですね。運び屋や喧嘩屋などの登場人物の名前や演出を見ていると、どことなくゲームっぽいなぁなんて思っていたら、ストーリー原案に小高さん、キャラクター原案に小松崎さんという弾丸論破を手掛けた方々で結成された東京ゲームスが原作に携わっていたのですね。なるほど、納得の出来です。第1話で首輪をつけられたので、てっきりデスゲームっぽくなるのかと思いきや、今のところは悪い奴らが集まって大騒動を繰り広げる痛快なクライマクションとなっていて、これがどう転んでいくのか、オリジナルアニメのためストーリー展開にも注目していきたいです。実際に大阪にロケアンして感じた部分を反映させた街並みなどの世界観が、とにかく一度見たら忘れられないほどぶっ飛んでいるので、ぜひいろんな人に見てもらいたいですね。はい、ありがとうございます。
すごくおしゃれなアニメだなっていうふうに思ったんだけど、これは原作か何かがあるんですか？
いや、ないんですよ。
あ、オリジナルアニメなんだね。
そうそうそうそう。コメントにもいただいてますけど、東京ゲームスの小高さんが原案をやっているっていうことで、どんな作品出してくるんだろうっていうのはすごい楽しみにしていたんだけど、まあまず街並みとかあんな感じだし、映像の作りからしてもうおしゃれにスタイリッシュにやるよっていうのを見せてきてるのを見て、お、本気だなっていうのは感じましたね。
こういう言い方でいいのかなって思うけど、ちょっとなんかゲームっぽい世界観というか、
あ、確かにそうですね。すごくそのキャラクターの設定一人一人立てる感じとかもちょっとゲームキャラっぽい立て方してますよね。
うんうんうん。 あのキャラクター名がそれぞれあの名前というものがなくて、一般人とか殺し屋とかそういう風にしていくんだなっていうのが、こういうのってなんかすごい既視感があるんだけど、なんて言ったらいいんだろうね。
私は人狼ゲームの役職みたいな感じなのかなって思ってたかな。
なるほど、わかるかも。
そういうところも込みで役職を演じるみたいな感じがちょっとゲーム味があるかなっていう気がするよね。
オリジナル作品ということもあって、一体これはどういう展開になっていくのかまだまだ読めないところがあるし、まあ、世界観の背景の部分も、まあ、少しずつ見えてきたかなっていうところではあるから、まあ、こう一話一話どんどん、まあ、世界が紐解かれていって面白くなっていくんじゃないかなと期待してます。
ああ、私は悪人だらけの中に突如放り込まれてしまった超善人の主人公がどういう立ち回りをしていくのかっていうのがすごく気になっているので、彼女の動向を追いかけたいなと思ってます。
声優が黒沢智代さんだからもう怪しいよねと思ってるよね。
ね、絶対なんかあると思う、あの子が選ばれた理由。
神様になった日、高中さんからのコメントです。原作脚本前田純さん、アニメーション制作 PA ワークス。今のところは全知の神オーディンを名乗る佐藤ひなのキテレツ発言に、鳴上陽太がただ振り回されているだけの単なるコメディーの図式。不穏なのは最後に出てくるカウントダウン。果たして30日後に世界は滅ぶというひなの言葉の真意とは、陽太の恋の行方は、そしてこの作品はおっさんの心に響く名作となってくれるのでしょうか。はい、ありがとうございます。
こちらの作品 PA ワークスなので、やっぱりこう作画とかストーリーとかは面白そうだなっていうふうに思って見てるんですけど、まだ2話しか放送されていないので、そういう意味ではまだまだ謎が全然こうスタートラインっていう感じなので、今後こうどうなっていくんだろうっていう意味で3話4話と続きを見たいなと思わせてくれる作品になってますので、まだ今からでも視聴しても話のまだこう触り部分って言っていいでしょうかね、まだ最初の方なので全然追いつけると思うので、よろしければぜひ見てみてください。
やっぱり前田作品で PA ワークスだって言われると期待するものっていうのはあるから、この後どう転がしていくんだろうっていうのはどうしても期待が高まっていくので、続き気になりますね。
くまくまくまベア、常新さんからのコメントです。異世界 VRMMO ものですが、まあ可愛いですね。無理していなく、ひたすらくまくま脱出するでもなく、固い石張らないのもよく、ゆるーく見れます。クマは万能、実は直感的に絵が気に入っています。 Y 熊本。はい、ありがとうございます。
この作品1話じゃあ VRMMO をやっている少女の、一人暮らしをしている少女のお話っていう風に取れるような物語の描き方をしてるんですよね。
そうですね。ただすごい気になったのは、そこにいる村人は NPC なの何なのっていうのはすごい引っかかりはありました。
それ1話の話ですよね。
1話でした。
そうなんですよね。だから、うん、NPC なのか演じているのかわからないじゃないですか、うん、あくまでもね、ゲームの中ではアバターでしかないわけだからね、
うん、
まあその中でそのクマ装備を着た女の子が、まあ、無双していくような物語ではあるんですけれども、ただこれ1話の最後すごくなんか後味悪いみたいな表現があって何なんだこのアニメって思ったのが最初の1話の感想だったんですけど、ところが何が一番驚きだっていうと、うん、2話になった途端にえっていうね、
うんでしたね。
これ1話見てる限りは普通に取り込まれてもいないし、
うん、
なんで普通にゲームやってるだけなんだっていう、そのゲームの中でのお話をそのリアルと混ぜながらやるんだろうなっていう風な感じで見せてくれた流れだったんだけれども、いきなり2話で取り込まれてるんですよね取り込まれてるのか、あれは異世界転移だなみたいな感じで本人が言ってましたけれども、
はい、
でもゲームではあるんだよね、中身的に見るとね。どうも、
そうですね、なんか神様からの、
うん
うん、
コメントがあったりとか。そうそう、神がいる。でもゲームマスターみたいな神ですよね、ちょっとね。
うん、そうでしたね。
何なんだこの世界はっていうような感じの。だからまあ取り込まれちゃって、転移されてこう取り込まれちゃってるみたいな、現実世界に今の段階では戻れる状態ではない。ただあの1話が一体いつの段階だったのかっていうのも結局描かれないまま終わっちゃってるので、
うん、
どうなんだろうねっていう感じで、うん、今日々こうどんどん強くなっている主人公っていう感じの物語にはなってますね。
はい、
はい、
あとコメントにもあるけど 絵が可愛いです。あの光の加減とかがすごいプリズム感があってキラキラしてるのが可愛いので、ほんわか見たい方にはおすすめです。
まあ主人公どちらかというと淡々系だけどね。
確かにそうですね、う
ん、そうなんだよね、うん、結構無双する系なので、うんうん、主人公が無双するのが好きな人には向いてるのかもしれないですけど、あのでも主人公、うん、ヒロインの女の子は結構好き嫌いがあるかなっていう感じは若干思いはしますけどね、うんうんうん、はい、まあ、描写の問題なのかなっていう気もするしね。まあでもね、意外とねそう言いながらも毎週見てしまうタイプの作品です。
ストライクウィッチーズロードトゥーベルリン、 SQT さんからのコメントです。2012年のテレビアニメ2期の放送から8年ぶりのテレビシリーズ3期です。1話では、おお始まったんだ、くらいの感想しかなかったのですが、2話で、ヨシカちゃんのピンチに501のメンバーが集結するというお約束の展開に思わず涙してしまいました。この作品でまさか泣くとは思わなかったのですが、自分がストライクウィッチーズが大好きだったということを思い出させてくれました。迫力の戦闘シーンにメンバーたちのイチャイチャやいつもながらの下半身を映すカメラアングルと、これぞストライクウィッチーズという要素てんこ盛りで、既存ファンが見たいものをがっつり見せてくれる安心感があります。現在3話まで放送されていますが、劇場版で登場した服部静香が正式に501に加わり、さあこれからっていうところなので、これからも期待しています。はい、ありがとうございます。
もう長い作品になりましたね、シリーズとして。
しかも8年ぶりですか。
あ、そうなんだ。そうか、テレビシリーズとして8年ぶりになるんですね。
OVA とかありましたし、
いろいろあったからね。
ブレイブとかもありましたけど、うんうん、宮藤殿のお話は久しぶりですね。また新しい女と仲良くしてって言われてますけど。
そうなの、そうなんだ。まあ、ロードトゥーベルリンってことですから、あの舞台は日本じゃないわけですね。
そうですね、
ベルリンを舞台に物語が展開しているんだと思います。すいません、ちょっとね我々見てないんですよ、これに関しては。
ちょっとおさらいしてからじゃないと入れないよなっていうのがあって。
はい、全くね、ストライクウィッチーズはね、初期はね、ファーストって言ってんのに第1期は見てるんですけどね、
うん、
2期以降から見ていないのかな。2期までは見たのかな。それ以降はちょっと関わっていないので、でも、まあ、パッて流して見た時に、お、相変わらずかっこいいっていうのと、あと、あ、ちゃんと今回は宮藤出てんだなっていうのは思いましたね、ちょっとね。
なんかこう、また新しい女とって言われるまたが繰り広げられてる感じがいいんですよね。その昔やってたことをちゃんとやってくれるっていうのが、久しぶりの続編では本当に嬉しいことなので、
もうなんかこれはこれで王道になってるんでしょうね、ストライクウィッチーズという物語のね。
うん、
戦翼のシグルドリーバ、ゴルゴスさんからのコメントです。覚えにくいタイトル、既視感のある設定、初回1時間スペシャルと視聴前のハードルがとにかく高かったのですが、あっという間の1時間でした。立山三人娘が可愛らしく、周りのおじさんたちもいいキャラしています。本作にはフラグがよく登場します。軽いやりとりの中に隊員たちの覚悟と都の優しさが感じられます。この世界の人たちはみんな辛い過去を背負い、その上で覚悟を決めているのでしょう。おちゃらけた態度とは裏腹に覚悟が伝わってくる立山基地の人々。その一方で最強の力を持ちながらも迷いが見えるクラウ。この出会いで彼女がどう変わっていくか楽しみです。ただ、脚本がリゼロ原作者の長月達平氏。我々も相当覚悟が必要ですね。はい、ありがとうございます。
これストライクウィッチーズを紹介した後にこれが来るっていうところがまた面白くもあるんですけれども、原作はリゼロの方なんですよね、長月さんなんですけども、なんかねその既視感のある設定じゃないですけれども、まさにストライクウィッチーズとなんかとなんかを合わせたらこれになりましたみたいな、そんな感じの作品ではあるんですが、意外とね好きなものをまとめたらこうなるよねっていうような物語にはなってました。初回1時間スペシャルっていうのも良かったのかなと思うんですけれども、あのヒロインの子たちはまあ他のところにもいてもおかしくないかなって感じも正直あるんですけども、何よりもね、まあ我々っていうかな、私たちからするとおじさんたちが良くてね、
ちょっとパトレイバー味があると。
いやもう ぶっちゃけ千葉さんですから、千葉さんが久しぶりにやってますよ。これは確実に千葉茂雄だなっていうようなキャラクターをやってますんで、で体調 もう声は違いますけど、なんとなく後藤さんっぽいキャラクターがいたりとかね、これはパトレーバーなんじゃないのかっていうぐらいのノリが若干あったりとかしますので、
ある種ラノベってこうメインのキャラクター性って大きく動かせないイメージがあるんですけど、脇がどういう風に固めるかで作品の質って変わるかなっていう風に思ってるので、そういう意味ではいいですね、こう個性的っていうか、
まあ個性的というのか、まあある種そのいろんなところから持ってきたパッチワーク感みたいなものをその良い方に昇華したかなっていう感じですかね、うん、アニメとしては。こういうの見たかった気もするよねっていうような感じになっているっていうところがいいのかなっていう気はしますけれども、あの見てない方はねぜひね、その千葉さんの久しぶりの整備班長を見るのもいいと思いますよ。そのためだけに見るっていうのも楽しいんじゃないかと思いますので、まあ、そこからハマっていけばいいんじゃないかなっていう気もする作品です。まあ、ただね、あのリゼロ原作者ですからね、この後どんなやばいことが起きるのかはわからないですけれども、それも含めて楽しみにしていきたい作品です。
犬と猫どっちも飼ってると毎日楽しい、更年期中二病さんからのコメントです。 SNS で話題の動物実話エッセイが原作、2分ほどのプチアニメなのですが、監督、シリーズ構成、脚本は岸誠二氏、そして犬の CV が花澤香菜さん、猫の CV が杉田智和さんという豪華な布陣に驚かされます。犬と猫の性格の対比に毎回爆笑させられてしまうのですが、第3話のタクシー運転手の話はこれだけで短編映画を作ってほしくなるような感動エピソードで号泣させられました。放送終了翌日には YouTube でも公開されていますので、気軽に見てもらえると思います。はい、ありがとうございます。
これ私漫画の方はね、たまに Twitter で流れてきてるのを見てました。
あ、そうなんですね。
はい、あのまさにね、うちはこれ同じ状況なんですよね。猫の方があのいわゆる保護猫で、で、うん、犬の方がトイプードルなんで、まさに同じような関係なんですけれども、うん、もう猫の方が先にうちは来てるからね、うん、本当に同じような状況なんだけど、猫こんなに性格悪くねえよっていうのが私の
あ、そうなんですね、
もう見るたびに思うっていうんでね、
うん、もうちょっと怖いですけどね
猫怖すぎでしょ、ここの猫本当に
いやでも分からんではないっていうのもあります。うちは犬だけだったんですけど、猫ちゃんはあの結構 YouTube でいろんな方の動画とか見てるんで、そういうの見て、あ、やっぱあるあるなんだなって思いながら本話か見てます。
まあね、あの、
うん、
猫が自分勝手なのは、まあ、確かにいつもそうなんですけれども、自分勝手だしね、身勝手だし、うん、で甘えたがりだしっていうのはありますけれども、うちのはあそこまでね怖くはないんでそう、まあ犬と猫との関係って微妙な関係なんだよね。でもね、本当にめちゃくちゃこう仲良しの犬猫もいるところはあると思うんですけれども、うちは決してそこまで喧嘩するほどではそこまでない。お互い一応認め合ってはいるんだけど、微妙な距離感があるみたいなさ、 同じベッドで寝てても少し離れてますみたいな、そんな感じの距離感でのお付き合いをしてるみたいなんで、彼らはね同じオス同士ですけれども、だから私が寝てると左に猫が寝てて右に犬が両方ともくっついて寝てるみたいな、そんな感じですよ。同じ方向では寝てないですね。ここ最近秋になってね、寒くなってきたからね、あのやつらは人肌を求めて来やがるので、特に朝とかは身動きが取れない状態にいつもなってますけれども、はい、まあこうね、あの各いろいろ飼われている犬とか猫とかの性格の違いみたいなものも含めて楽しめる、そのそこの家の犬猫だけのお話じゃないものも入ってるようですから、それも含めて楽しんでいただければと思います。猫の CV 杉田さんだから怖いのよ多分。
ちょっとね、
カエルのピクルス気持ちの色、おでんまんさんからのコメントです。ネットニュースでこの作品の記事を見て、正直カエルのピクルスって何？何かのスピンオフ？という言葉しか出ませんでした。ものは試しと見てみたら絵本のようなタッチで描かれていて驚きました。調べてみたらかなり前からいろんなグッズが出ているようで、さらに驚きました。はい、ありがとうございます。
すいません、これどうしようもない、見てないです本当にね。
このキャラクター自体はすごくよく見かけるんですよ。なんかファンシーショップとか雑貨屋さんとかで抱き枕型のこのカエルとかすごい見たことあったんですけど、まさかアニメになってるとはちょっと存じ上げなかったですね。
はい、あ。でしかも見れるのかな、これネットとかで。
12B。
12B ってテレビだもんね。BS ですもんね。はい、
はい。
だからちょっと見ることができなかったので、すいませんわからないです。としか言えないんですけど、
ね、このショットアニメならぜひね、
YouTube とかでね、上げてほしい感じがありますね。
ね、それこそやってほしいなって思いますけどね。
はい、岩かけるサブレー鎌倉さんからのコメントです。スポーツクライミングが題材の作品ということで、個人的にはどちらかというとレジャーのイメージの方が強かっただけに、実際はかなりハードで戦略性に富む競技だと知り驚きました。登場人物たちが筋肉が発達しているのも納得です。主人公の好みがゲーマーの視点から岩を分析する姿は斬新で面白かったです。物語の進行速度が異様に速いのがやや気になりますが、これは大会での活躍を重点的に描くためでしょうか。第4話では早速ライバル校が登場するようなので今から楽しみです。はい、ありがとうございます。
あのスポーツクライミングって本来であれば東京オリンピックでこう新競技として行われるものなんですよね。
ああ、
そう思うと本当このタイミングでの放送を完全に狙っていて、うん、それがすごく納得できるような作りになってるなっていう風に感じます。
あの私何度か遊びにボルダリングしに行ったことあるんですけど、まさに自分がつまずいてたところをアニメでしっかり描かれていたので、わ、これはもう一回やりに行きたいってなりました。
なんかこうボルダリングはわかるけど、こうスポーツクライミングになるとどういう競技なんだろうっていうところもあったんで、なんかそういうところもわかりやすくて、うんうん、本当に楽しそうだなと思える作品になってて、でこの主人公好みが通う花宮女子高校ってもともとクライミング部の強豪校っていう設定なんですよね、
はい、
なんかこういうところがこう先輩のかっこよさとかで憧れてこう入りたくなる気持ちもわかるし、うん、こう切磋琢磨しながら多分練習を重ねて全国一を目指すってい こう部活ものの王道パターンでもあって、
うん、
本当その純粋にその熱量に惹かれる作品だなっては思いますね、
うん、あの主人公のひたむきな感じすごくいいですよね。
ね、実はゲーマーだけど、
うん、そうそうそう、自分が変わりたいとかもっともっと頑張りたいっていうところがすごい見てていいなって思います。
確かにこうゲーマーだったからこそゲームでは全国1位とか取ってても、うん、でも結局孤独な戦いだからこそ、うん、こう部活の仲間と切磋琢磨して協力して一緒に頑張るみたいなことが楽しいっていうのは本当に部活としての楽しみの本当一番いいところっていう感じがするので、
うんうん、
本当コメントにもあるように多分4話からライバル校の生徒も出てきそうじゃないですか、
うん、そうそうそう、
なんかここが結構特殊な才能とかがありそうで、
そう、あの結構アニメらしいぶっ飛んだキャラクターが出てきてたので、どういうプレイヤーなんだろうってすごい楽しみですよね。
ね、
うん、
なんか本当に確かにこう展開が早くてすごいテンポも良くて、 なんかそう思うと第1話のこうアバンで主人公好みがこうジャパンのユニフォームを着て日本代表として大会に出てるシーンから始まるので、うんうん、もうそう思うとこう今は初心者の好みがもしかして日本代表に至るまでもこのアニメで見られてしまうのかなっていう期待がありますね、うん、
体操侍ビッグバードが欲しいさんからのコメントです。予言します、体操侍は必ず底上げで特集することになると。はい、ありがとうございます。
私あの機械運動経験者なんですけど、機械運動の一番素敵なところっていうのがもう全ての技を出し終わってY の字になってスッっていう綺麗に立ち上がるあの瞬間なんですよ。まだこのアニメでそこ見れてないなっていうのがあって、いつかどっかで絶対やってくれると思ってすごくそれを楽しみにしているんですよ。
決してインパクトのある第1話ではなかったなっていうのが正直な印象でした。あとこうね、マッパでスポーツものってなるとどうしても大きな大きなスケートアニメがあったじゃないですか。
まあ
ね、うん、そこと、まあ、比較するではないけれど引き合いに出してしまうところはあるよねって思うので、まあなんかねじわじわ来てるかなっていう感じではあるんです。なのでね、こんな挑戦的なコメントが来るとは思ってない。本当にっていう、本当に、
いや正直今のままだとそこアニで特集はしないですよ、もう私の中ではね。
いやでもこう言われると、うん、よし見てやろうじゃないのって。
これ原作はあるの
ないんじゃないですかね。
原作ないってことはオリジナルなわけですね。はあ、ははあ、いや原作があるんだったらこの先のことが予定されていて絶対来るに違いないみたいに思われてるのかなというふうに思ったんですけれども、そうではないわけですね、
うん、たったあの2話で多分彼の人生の底なんですよ。だからそういう意味では伸びて羽ばたいていく先しか見えないから、すごくポジティブな話になっていくのかなっていう感じはするので、最後すっきり爽やかに終われたらいいなっていう感じはしますね。
いやでもやっぱお父さんというか、まあ、ちょっと今までのスポーツアニメよりは年齢の高い人を描くぞっていうところは結構私は期待してるんですよ。どうしても最近とかだとさ、さっきの話じゃないけど、あの高橋大輔さんがまた現役というか選手復活したとか、年上になっていくスポーツ選手がどういうキャリアを積んでいくかっていうのは、なんか昔はあまり求められていなかったけど最近は求められるドラマだなっていう気がしているところがあったりするんだよね。だからなんかそこを描きたいのかな、うん、どうしてもやっぱ追いついていかない体とかそういうシビアなところを描いていくんだったらすごく私は期待したい。
なんかこう一話の段階でいつ辞めるんですかっていう話を振られるっていうのがあるけど、いや俺は全然そんなつもりないしそんな気してないんだけどみたいなことを言ってたから、なんか誰に何言われようが辞めるときは自分で決めなくちゃいけないから、まだこの人がやれるって言ってんだったらやれんだよねっていう感じがねすごくいいなっていうふうには思っているので、やっぱ第一線級で勝利をもぎ取って終わってほしいな、この話には。
そうだね、やっぱりスポーツものだから爽やかに楽しく気持ちよく見られる作品になってほしいなと願っています。
うん、なんか見たい期待がいっぱい出てくるな。
あの運が悪かったのはこれは3話を見てないところですよ。まだ我々が見れてるのは2話までなので、うん、一応3話まで見るともうちょっと感覚が変わるのかもしれないけど、やっぱあの有利じゃないけれども、せめて2話までの中でかっこいい体操シーンが見たかったなって思ったの、正直。
ああ、そうですね。結構作画とカメラワークですごいことはやってるんですけど、うん、ただその体操としてかっこいいところじゃないんですよね。
そうなんですよ。やっぱりユーリはすごかったんだよね、やっぱりね。
うん、
あれを見ちゃった後にこれを見ると同じスポーツものとして比べちゃうからさ、どうしても同じ会社だし、
うん、なんかユーリがこうスケートのファンを掴んだように、うん、本当この作品を見て、あ、体操見たいなって思いたいなって感じがしますね。
そうなんですよ。そう
ですね、
うん、そう見せてほしい感じがあるんで、やっぱりどうしてもね、うんうん、
私あれですよ、機械運動やってた時は頑張りすとしゅんを見て本当機械運動最高に楽しいって思ってたからそういうの大事だと思います。
そう、もうなんか最初私の印象ではこれは彼は引退した後のことを考えの物語になるのかなってぐらいに思ったぐらいですからね。だからあの例の忍者の男の子 のコーチになるお話なのかって思って見てたぐらいですよ。
だって後進の教育できないって言われてたし。
言われてましたけど、言われてたけど。
あの教え方じゃダメだよ。
まあ確かにね。結局問題があったわけだからね。
まあ何もできない。他に何も君はできることがないんだよって言われて、でもそのまんまでいていいんだよって言われるのはすごく幸せなことだから、彼にとっては全然どん底じゃないんだぞ。頑張れみたいな気持ちになってしまう。
まあまだ2話の段階なんで、その予言通りそこにで特集することになるかどうかはもう今後の楽しみにしたいと思いますよ、本当にね。
ゴールデンカムイダークリグラーさんからのコメントです。やはり今期の中でも抜群のドラマ性、ストーリー性を誇ります。特に2話、スチェンカとイゴクサの温度差は強烈でした。イゴクサは原作組、しかも本誌組の僕がアニメを見ても心が締め付けられます。ここから先、もっと笑えて心が締め付けられるのかと思うと楽しみです。ぜひ、できればまた特集を。はい、ありがとうございます。
ゴールデンカムイ続いてますけど、やっぱいつ見ても面白いから超優等生なアニメだなと思いますね。
でも、今期あれでしょ、アシリパさん一旦いないんだよね。
そうなんですよ。これまでずっと主人公の杉本とタッグ組んでたアシリパさんが分断されちゃっていないっていうイレギュラー状況なんですけど、いつものようにゴールデンカムイの、敵と味方が交換っていうか、こう、チームの中でメンバーが入れ替わって、変なメンツで行動してるみたいなのが、今回は、月島軍曹とかが自分たちのメンバーに加わってるわけなんですけど、まあ、月島さん超いいキャラクターなんですよ。
いやー。月島さんはすごくまともな人だと思ったけど、まあ、過去話とかがね結構、
まあ、重いし、やっぱあの人も巨人なんだなっていう感じが ね、あっていいなって思いますね。特にコメントでもいただいてますけど、スチェンカの回のひどさに対して草の回のそんな真面目な話するみたいな温度差ですよ。
あれ原作通りだよね、順番的に確か。
ええ、まあまあ、ゴールデンカムイはすっごい真面目なことやった次の日で、ひどいみたいなの平気でやるから、まあ、そういう意味ではすごく原作準拠と言えますよ。
まあなんか相変わらずバランスのいい作品だなというふうには思うし、さっき言ったけど本当こうキャラクターのこう混ぜる感じが本当に上手だよね。こっちとしてもなんかよくゲームとかでさ、夢のパーティー組んだろみたいなことするじゃん。それをこう、公式がやってくれてる感みたいなのもあって、今期のシリーズは割とそれが私強いなと思ってるんですよ。小糸さんとか私は好きですよ。
小糸さんいいですね。
いやー、アホですね。
余すことなく大活躍でございます。異国さんの会のおかげで私はすごい月島さんに声がついたことに意義があったかなというのもあったので、より一層これまで出てたキャラクターが深掘りされてるっていう意味でもおすすめです。
ということで、投稿いただいた作品は以上となります。ほーら、あの作品、この作品入ってないでしょ？
そうですね。
ね、
惜しかったですね。
はい、ということでいつものようにいきましょうか。スタッフおすすめ作品です。
日暮らしの泣く頃に5。
日暮らしの泣く頃に今やるからこそっていう一期からのね、もう一度やり直しなのかと。
そうですね、リメイクの可能性もあるなと思ってたんですけど、蓋を開けてみれば
新作かと。
そうなんですよ。まあ1話の段階からこれはなんか知らないパターンの話してないみたいなのは旧作見てた組からはあったんですけど、2話ですよ。
これがね、私にはね、わからないんです。私は日暮らしの泣く頃には1期を見ていなくて、というか1期にはついていけなくて、で2期の回はなんとか見れたんですよ。で、あ、なるほど、そういう風な理由があったんだっていう、この現象にね、っていう風に学んで、いや回は面白いよみたいな話を多分そこアニの初期の頃にやってると思うんですけれども、それ以来なんですよ。
なるほど、
はい、でだから意外とね覚えていないし、その仕組みの方が興味があったのね。なんでこんな事件が、悲惨な事件が起きたかっていうことの方にすごく興味があってっていうところがあって、なので今回も一体何が違っているのかはいまいちよく分かってないままずっと見てます。
なるほど。ただ日暮らしってそういえばこんな感じの不穏なアニメだったなみたいな 感じを楽しんでるっていうところで
しょ、ね、そうですね、はい、だから違っているのか違ってないのかもういまいちよくわからないまま見てはいます。でも2話の冒頭からもうすでにね、あ、なるほどみたいな感じではありましたよね。
まあ、2話の冒頭で完全にこれは新作ですってネタバラシをかけてたんですけど、私はもう1話の時点でリカちゃんがみんなもこんにちはなのですよみたいなことを言ってる時に明らかに画面のこっち側を彼女が見てるっていうのでやる気だっていうのはすごい感じ
てます。みんなもって我々に言ってるんでしょ結局。
そうそうですよ、だから視聴者の方見てますよ、あれ明らかに、
はい、実際私も、まあ、この前の大きなアニメ結構前なのでやっぱり見てたは見てたんですけど内容を、まあ、こと細かに覚えてるかって言われるとすごい難しいなと思って見始めたんですけど、案外こう設定とかこう見ながら思い出すもんだなっていうふうに思って見てますね。
あ、確かにめちゃくちゃ丁寧にやってくれてるおかげか、そういえばこれはああだったわっていうのすごく鮮明に思い出せるところがありますね。
うん、で案外こうこの作品、まあ、もちろん前見てた方は楽しめるとは思うんですけど、見てない方もこう復習的な総集編的な意味合いもちょっとあるなとは思ってて、そういう意味では初めて見る方にこう見てもらってどういう風に感じるんだろうっていうのも聞いてみたい作品ではありますし、ここの新作から、まあ、旧作前のアニメを見てもらうっていうのも面白いんじゃないかなっていう風には感じますね。
まあ、これ自体はその一シリーズ一シリーズとして見ても別に物語は終わるからね一応ね。
まあそうですね、アニメのスパン的には4話1完結みたいな形だったような気がします。ゲームの1本分で4話みたいなそんな感じだったと思うんですよ。
うん、
うん、なので今作もそうですよね。
あ、ですね、ちょうど4話で一区切りだったのかな。
ただ今回はなんか4話で多分終わりなんだなっていうのってで、まあ、もちろん旧作ファンからしたらきっとそうだろうなっていうところがあるんですけど、これ本当に終わったのかなっていうのがわからないまま次の話のタイトルが発表されている状態なので、もしかしたらこれ違う話じゃなくて続いてるんじゃないかとか、もしかしたらこれが回答編になるのかもしれないとか、まあ、その言ってる通り新しいエピソードなのかもしれないっていうのがわからない状態なんで、そこは面白いなと思いますね。
これ案外旧作見てる人は絶対前の時はこうだったからこうでしょみたいな先入観があるせいで真相が全然見えないけど、今回初めて見た人の方がこういうことでしょみたいなの分かるかもしれないから絶対面白いと思うんですよね。
うん、結構ねそういう日暮らしってそれ騙される作品なんで、まあ、旧作ファンの方が騙されやすいのではないかともちょっと思うところはありますね。
はい、じゃあ私楽しみに見続けたいと思います。
ええ、
キャラクターのイメージだけは残ってんだよね、やっぱりね。声優さんも全部一緒だしさ。
昔のまんまじゃ
ない？昔のまんまだって思いながらね、本当にね。いや、本当すごいなと思います。この、だって今だよ、今。今なんで2006年やってたアニメを今、またほぼ同じような形でやってんだよっていうさ。
あ、みんなめちゃくちゃ寄せてくれてるなっていう感じは受けて。愛が深いなっていうのはありますね。まあ、3話とかで出てきた大石が喋ってるの見て、あ、そうそう、この気持ち悪い感じ、これこれみたいな感動しちゃいましたね。すごい嫌悪感がある喋り方するじゃないですか。
はいはい。
チャフリンさんうまいな。
ねえ。そう、大石ね。懐かしい車に乗って現れましたけどね。大体、いつ、ね、いつだよ、あの時代は。っていう時代、
昭和、昭和
時代変わってないままですからね。
だと思うんですよね、はい、80年代ですよ。
いきなり令和だったら面白かったのにね、令和にはならないんですね、あの世界はね。
令和になったらレナとかそろそろアラフォーですけど大丈夫ですか？
いや、その令和になった日暮らしの泣く頃にとしてみんな 年齢だけ設定を変えてみたいなね。
スマホあるから
な、スマホある時代にある日暮らしってこれちょっと面白くないですか？
まあ、ちょっと面白そうですけど ね、
そういうリニューアルがあるのかと思ったわけです。言ってしまえば、
うん、
今回の作品にリメイクなのかなって思ったわけですけど、全くそのまま行くんかいこれっていう感じの驚きと、そのね、それでも見せてくれる凄さみたいなものがね、やっぱり日暮らしというコンテンツそのものにあるんだと思いましたね。うん、
今回なんか露骨にカレンダーの日付見せてくるんで、
めっちゃ見せますね、ほんとね。
絶対なんか罠ありますよ、はい、楽しみですね。
魔王城でお休み、
動画工房の制作でね、すごくメルヘンチックというか素敵な映像で作られておりますけれども、姫がさらわれて、さらわれた姫が起こす珍騒動みたいな、そんな物語ですね。
うん、確かに。もうね、笑いと可愛いが溢れる癒し作品ですよ。うん、
魔王がキリトじゃないですね。魔王が、松岡くんなんですけれども、もう同情しちゃうよね、ある意味ね。
かわいい。いや、ここに新しいまた松岡くんのキャラが見れたなと思って、もう前期なんてね、炎上レッドにキリトだったんで、もうザ正義のヒーローだったわけじゃないですか、はいはいはいはい、でも今回悪側のトップの魔王なんでね、でも全然悪じゃない。
めっちゃいい人ですよ、本当にめっちゃいい人じゃないですか。もう感じ、なんで魔王なんかやってんだよっていうぐらいの、あっちゅうか、ね、あそこにいる人たちみんな悪じゃないよねっていうさ、
うん、
うん、
優しすぎる、なんて優しい世界なんだろうと思う。
そう、悪魔なのに修道士いるんだと思ったの。
悪魔修道士めちゃくちゃかっこいいですよね。
かっこいい、
かっこいい。あの悪魔修道士がタジタジになる第3話で、私はこの作品に完全にはまりましたね。あの壺押しの回最高じゃなかったですか。
いやいや、前話面白いんですよこの作品。
特にね、特に3話はね、絶対見てほしいですね。
いや、本当帰る気がまるっきりないっていうこの姫は一体何者なん、どういう育ち方をしたんだっていうところもあるんだけれども、
うん、あのたまに入ってくる勇者の立ち向かう姿見てかわいそうになってくれますよね。
はい、別に勇者来なくていいよね、別に迎えにね。もうこのままいて魔王と結婚すりゃいいんだよあいつは。
幸せだ。
そう、幸せに寝れる場所さえ用意してあげれば彼女はいいわけだから、はっきり言えばね、っていうこういう物語ですね。これでも最後どうなんだろうね、原作あんのこれ。
サンデーらしいですね。
ああ、そうなんですね。じゃあ、うん、終わらないよねこれ物語的にはね。うん、ワンクールの中では終わらないと思うので、まあこんな生活が続きますよっていう感じで終わるんだとは思いますけれども、まあ可愛い魔王たちを見てくださいとしか言えないから、もう私結構お気に入りです。
本当にあの、オープニングとかも素敵じゃないですか。
はいはいはい、
もう世界観に合ってて、うん、本当にねよくできてると思うんで、映像も綺麗で、ぜひおすすめ作品ですね。
無能なナナ、
まあ、魔王城でお休みがある意味今期の一番の癒し枠なんじゃないかっていう感じでいくと、無能なナナは一番ではないか、でも怖い枠ですよね。日暮らし並みに怖い枠ですよね。
ある種こう暗殺教室ですよね、もう。
ああ、そうね、確かにね、
うん、結構意外で1話から超驚きましたね。
そう、1話はね、いや、まず1話の段階では誰が味方で誰が敵でとか何が正義でなんてわからないじゃない。なんとなく見ていただけじゃわからないわけですけれども、
うん、なんかねタイトルからしたらダブル7だったじゃないですか、はい、女の子が7で、うん、もう一人の男の子が中島七尾で、あ、この二人がダブルで主人公なのかな、
絶対そう思うよね普通ね。そう、
そう言って騙す気満々でしたよね。
はい、だって1話でいなくなるから片方。
片方、本当に、
まあ、本当に死んだかは分からないですよね。
確かに
死体を浮かんできてないですからね。はい、
はい、
まあ、ただ今の段階ではもう戻ってきてない感じになってますんで、いやね、これはこのヒロインというか主人公のナナが同じクラスメートを殺していく話ですよ。
これナナこう正義だと思います？
いや、ナナは正義じゃないですよね。ナナは政府から言われてやってるだけですからね。
この政府が正しいのかっていうか、そこが結構後半なんか関わってきそうだなとか、こう信頼できないですよね。これを殺すことが本当に正しいのかっていうところが、なんかそう思うとこの主人公のナナの立場って結構辛いよなと思って、今は信じてクラスメートを殺すことを正義だと思って行動しているけど、そこがもうその土台が危ぶまれた時に彼女はどうするんだろうってところもちょっと気になってますね。
でもかといってそれを自分で否定したら 自分も殺される側に回るわけですからね。
まあ、そもそもなこの話って能力者と能力がない人との戦いじゃないですか。
はい。
まあ、そこがこう本当に能力のないこの7がどうやって能力のある、まあ、ハンデがある状態で戦っていくっていうのが一番面白いところで、それをこう攻略していく、そのただ単に殺すんじゃなくて、この能力だったらどういうふうに攻略して命を絶つかっていうところが面白いところだと思うので、そういう意味ではこっちもどういうふうに殺すんだろうなっていうところが見れるので面白いなと。
もうすでに第3話がもうやばくないですか。
うん、
いや今日やはね、不老不死はどうやって攻略するんだろうっていう。
3話に来るのかよ、そんなやばいのかって感じだよね。このあと誰が来んのみたいなところもあるんだけど、まあ、そういう意味ではそのこの後の物語的にその対政府みたいな物語が描かれるのかもしれないですけどね。もともとその能力を持った連中が大暴れしたおかげで今みたいな形になってるわけですよね。能力を
怖いからですよね。
そう、怖い、恐怖ですよ。そう、それは怖いでしょう、やっぱりね。その能力がない者からすれば能力を持っている者たちは怖い、その能力を持っている者たちが怖いから弾圧してしまった、そしたら彼らから反撃された結果大変なことが起きてしまい、それが一息ついた後今の状態になってるわけですよね。
うん、それを気づかされる前に、
うん、
もう目をつむと、
子供のうちからってことですね、うん、目をつむような形になって今はいる、今はそれで世界が落ち着いている形にはなっていますけど、本当にあそこにいる連中だけが能力者なのかっていうのはわからないわけじゃないですか。
うん、
助けに来る可能性もありますよね、うん、とか、まあいろいろいろんなこう想像が膨らむし、まあでもあの小さい世界の中だけの物語としても面白いっていう、結構ね無能な7はね、あの最初はどんなアニメだろうと思って見始めたのが、まあ本編の最後でね、1話最後で驚いた部分があって、その後からなるほどなって全部が分かり始めた時からハマっていきそうなタイプの作品だなと。まさにそこはにで特集する作品なんじゃないかっていう感じでしょうか。
魔女のたびたび
1話は普通でした。でも2話からはおいおいですよ。
おいおい、今期の問題作じゃないですか。
そうね、うん、魔女のたびたびというタイトルそのままですよね。確かにね、物語嘘はついてない、
うんうん、
魔女が旅をしているお話です。
はい、もっとほのぼのしているかなと思っていましたね。
ね、
うん、
オムニバスでなんかこういろんな行った先でいろんな事件は起こるけれども今日も平和ですみたいな、そんな物語なのかなと。
絵柄がもうそんな感じですよね。ほんわかしてるのかなって誘われてる感じがします
ね。そして最終的にはその1話でこう教えてくれた魔女に出会いに行くっていうところが最終回で終わるのかなぐらいな、もうなんか読めちゃうよねと思っていたところを裏切ってくれたのが第3話ですよ。2話は比較的普通でしたね。なんだこの女。
いやね、私本当にこの作品はね特集したいぐらいね、なんか語りたくなるんですよ。もう見た後にクムさんに LINE しようって思うぐらい本当になんか喋りたくなる。
してください、本当に。
本当そういう作品で、うん、あのね、一言で言うとまず主人公の性格が悪いと思うんですよ。そんなことないかな。いや
、ね、主人公の性格は悪いと思います正直。
そうなんですね。
うん、ちょっとね今まで見たことない主人公だなってい う, こう最近やっぱりこう鬼滅とかにハマってると、
うん、
なんだろうな、王道の主人公ってやっぱりこういう正義だったりとかやっぱり誰かを助けたいっていうものが強いと思うんですけど、多分そういうタイプだったらこの作品成り立たなくて、
うん、
主人公はある意味どんなに不幸な目をの街とかを旅しても スルーして次の旅を続けるんですよ、
うんうん、
でもそこのスルー能力がまあすごくて、なんかこんな多分ね、もうちょっと正義のヒーローとかヒロインになりたいキャラだったらこの物語は成り立たないからと思うと、すごく新しい主人公だなと思って、私は眉は感心しながら見てますね。
魔女って一体何なんだっていうところですよね。別に魔女は人のためにならなきゃいけないっていう決まりはないんだなっていう驚きですよね、
うん、
魔女の修行をしたらね、こう、
うん、
人のためになるとか、人のためになるために魔女になるとかではない、
うん、あの魔女の描かれるジャンルってすっごいたくさんいろんな幅があると思ってるんですけど、絵柄の割にはすごいドライというか、あのそんなの私の知ったこっちゃないっていうところが、なんかドロドロした感じの魔女っぽさっていうところが、あ、私そうそうって思いながら面白いなって見ちゃいます。
いいですね、
うん、
そう思える
の
がある意味羨ましいですね私はね。
あ、本当ですか。
もう毎週見ながら来たよ来た来た来たって思いながら見てるよ本当に、
うん、
いや最初はね、こうダークな回もあるけど、ほんわか回もあって、ちょっと涙するような回もあってみたいな、そういう旅のいろんな旅が描かれるのかなって思ったんですよ。4話まで見て分かりました、ダークな回しか来ないよこの後も。
え、そうですかね。そうかな、 なんか逆にたまにあるんじゃないですか、あったかい回。でもすでに私はもう 3,4 話と見て、こういうダークで暗い話を求めている自分がいて、もう魔女の旅々ではもう暗い気持ちに なりたいなとか、うわ不幸っていうのを期待して見ている自分がいますね。
だって、うん、魔女だよね、まさにあやつがやってることはさ、
うん、
何人殺した本当に。
3話のそうですね、お花のところとかは、そう
あれほっといていいわけないだろうっていうさ、町一つ全滅するよね確実に。
多分全滅させましたよ
ね、うん、させましたよねあれはね、うん、
こういうストーリーだったの。いや、3話の B パートのお話もなかなか、こう幸せを魔力にして瓶に閉じ込めるって、うん、私の中でもうその時点でちょっと幸せそうな描き方をしてるじゃないですか、
はいはいはいはい、
これをプレゼントするんだみたいな男の子の始まりでしたけど、うん、なんという不気味で君の悪いものを作ってるんだと思っていてこれを人にプレゼントするって、こう人の幸せばっかり見せるなんて、なんて残酷なプレゼントだろうと思っていたら、まあその通りになっていくっていう大変恐ろしい話でしたね。
あれどうなったんですかね結局はね。
ね、まあ、
あれを見せられて私は幸せにをお裾分けしてもらったなみたいな感じな気分に彼女がなって、まあ奴隷の身分だったからね、なって、うん、終わる話がいい話と思えるかよっていう、そんな話じゃないですか。
いやでも あれはもう明らかに人の幸せを見た結果、自分はこうなれないんだと思って、うん、自殺するまでをほぼ結末で見せていたと言っても過言ではないと思います。
そういうことでしょ、そうでしょ、うん、そういう流れなんですよね。あれ自殺するか殺すかのどっちかだよね本当さ。
そうですね、
そう、うん、そこまでわざと振っていくっていう、あの魔女だよ本当に。
そしてその結末に対してあの魔女がこうね、主人公のイレイナが言うのは、そんな結末なんて私興味ないけどねみたいな。なんかそのスタンスかと思うと、
そう、
本当すごいですよね。
そう、
すごい、
ほんと好きって言えない、ほんとこのクソ女っていう感じの魔女なんですよね。いや、成長するしないのあいつ旅の中で。
でもこの感じで成長したら多分辛くて生きていけないと思うんですよ。
彼女は多分このままダメな方に成長していくんじゃないの。
まあ、あとは最強の魔女になってい
く、最強の魔女になっていくんじゃないの。どんどん悪を行うことに対して何の躊躇もしない魔女に育っていくんじゃないの。
それが悪だと思ってない と思います
よね。そうそう、だってまだね、うん、若い最年少でね魔女になってるっていうところもあって、うんうん、だからそこがね能力がある分やばいんじゃないかっていう、
うん、ある意味こう悪も何ですかね、全てをニュートラルに見れるというか、そう思うと神みたいな存在になってもおかしくないぐらい本当に特殊な主人公像だなと思います
ね。今まで見たことないこいつ、うん、本当に
ちょっとね主人公に対して好感は持てないんですけど、でもこの作品は絶対に最後まで見たいんです、うん、
はい、多分特集対象だと思う。これぞ特集対象じゃないかと思ってますよ。我はね。
語りたい、はい、
あのヒロインに対して語りたい。本当に。
男女に出会いを求めるのは間違っているだろうか。3。
はい、3期になります。断末。2期がね、ちょっと私の中ではもう少しっていう感じだったんですけれども、3期はね、スタートから面白いですよ。素直に。どうなっていくのかって、あのダンジョンの中身の謎みたいなところもね、いよいよ触れていくみたいな感じもありますし、ちょっとね見るの止まってた人はぜひ3期からでもいいから、2期はねもう何だったら見なくても多分物語つながると思うんで、キャラが1人増えてるぐらいなんで、ぜひね3期見てください。
ドラゴンクエスト大の大冒険、
いや今年何年なんでしょうって言ったタイトルの筆頭なんですけど、まあいろんな思い出が走馬灯のようによぎりますよ。すごくこうこの作品が好きなんだなっていうスタッフさんがアニメ化してくれたんだなっていうことがわかる1話だったんで、もう1話見ながら泣いたよね。アバンストラッシュの真似もしたよね。3話でアバンストラッシュを先生が打ってるのを見ながら、やったやったって思いながらちょっとこううるうると来てしまったんですけど、まあやってるせいもあって子供向けかなみたいな印象を持たれてる方もいるのかなと思うんですけど、見たことのない人で、いやでもこれはちょっと大人になってからすごくわかるようになった哲学みたいなのがすごく込められてる作品なので、むしろこう20代30代になってから一回見てみるとすごく得るものがある作品なんじゃないかなっていうふうに思います。でこの作品って主人公は大君っていう男の子なんですけど、表向きは本当に多分視聴者が追いかけるべき存在っていうのは、その長らく相棒になるポップっていう男の子で、あ、その子が与えた影響っていうのは多分すごいいろんな人心を動かされたんじゃないかなっていうキャラクターなんで、ぜひポップを追いかけてみてほしいんですよ。血統至上主義と言われがちなジャンプの中で、あ、血筋もないし、とりわけ目立った才能のない男が最後、勇者のご一行様を牽引する存在になっていくっていう、その旅の全貌っていうのをぜひ追いかけてほしいなっていうのはありますね。ほんと見てみてほしいし、3話からが本番なんで、ぜひ3話まで。できれば5話まで見て、この作品すごいなっていうのを感じてほしいです。
呪術廻戦。
さあ最後に取り上げるのは、まあ話題作呪術廻戦です。もうこれは特殊行きだよどうせ
ちょっとこう本気度が違うっていうか、あのお話のつかみからも映像からも頭一個抜けてる感じありました
ね。めちゃくちゃ面白かった本当にね、うん、
まあ、結構 B 級ホラーみたいな作品なんですけど、うん、原作的にはちょっと懐かしいですよ ね。
はいはい、わかりますわかります。私の中では80年代ですよ。もうクジャク王ですよ本当に、
まあ、鬼滅とかもそうですけど、うん、ちょっと王道から外れ気味なところが今熱いかなっていう感じしますね。
今更感はあるんだよね。でもね今更感はあるんだけど、やっぱり見せ方とキャラクターの作りかな、キャラクターメイキングがうまいんじゃないんですか。あの主人公は80年代じゃいなかったよねやっぱりね。
うん、今っぽい感じの子だなっていうのと、うん、あとやっぱ映像の作りとか演出のスタイリッシュさみたいなのが今風って感じを出してきてますよね。
全体的なスタイリッシュさの中に、私個人的にはあの呪いのデザインがすごく好きで、なんか怖くて好きで、まるで水木しげるのようなテイスト感もちょっと感じたりするんですよね。そこもそのクムさんが言ってる80年代とか、なんでしょうね、この懐かしさと新しさが融合してるのが、うん、すごいいいバランスなんだよなっていうふうには思います。
まあ、ああいう風なのに回帰するんじゃないのかなって、うんうんうん、まあ、現実に使われているその呪術するしないというのは別としても、そういう資料に当たっていくと当たっていくものになるのかもしれないですよね、結果的にはね。
結局怖いよね、
うん、そう結局ね、そうそう、その怖さっていうものがちゃんとね、その脈々と日本人の心に伝わっているもののデザインとしてあるんじゃないのかなっていう気がしますけど。
すごいわかります。
うん、それを、まあ、ある種スタイリッシュにしたりとかかっこよくしたり、その物語として面白くしたりするのが、ね、作者の力量によるんだと思うんですけれども、まあ、今回はその漫画プラスこのアニメのその凄さ、アニメとしてもやっぱりすごい演出なんじゃないのかな。これ1話綺麗に、原作読んでないんでわからないんですけれども、1話の作りがめっちゃ良かったと思うんですよね。とにかくね、引き込むっていう意味で、でしかもその後の2話3話っていう部分でもちゃんとものレベルを下げず引っ張っていって、新キャラもどんどん出てくるという感じでね。
いやでも、もう4話の段階からこれ展開的にはワンクールラスト10話以降の展開じゃないかと思うぐらいもう正直あまりにもクライマックスすぎて、もうなんかちょっと心がついていけないなってぐらい、本当に面白さのギアがすごいなと思います。
やっぱり今の時代ってそのぐらいのスピード感がないとダメなのかもしれないね、売れる作品っていうのはさ。
うん、あ、そういう意味では週刊誌で初動のつかみがめちゃくちゃ大事なジャンプ作品って噛み合わせいいのかなっていう気がしますね。
あ、確かにね。
な
るほどね。そうそう。
あ、そう。あの、このアニメを見て気になると思って、今、週刊少年ジャンプを買って読むと大変なことになるので、コミックスで追っかけるのがおすすめです。
はい、
とんでもないネタバレを食らってしまうかもしれない。
そうですね。はい。はい、ということで結構特集したい作品がもうすでにちょろちょろ出てはきております。まあ 100% やるとは限りませんけれどもね、追いかけていただければと思います。今日の特集は
2020年秋アニメ新番組青田街特集でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔涙、
お送りしてまいりました、そこアニです。いや意外とね、本数話しましたね。まだこれ以外にも話したい作品はありはしたんですけれども、まあ、そのあたりはサイド B の方で行こうかなと思っております。よかったらサポートしてください。ということで来週の特集ですよ、いよいよ来ます。
はい、来週の特集は劇場版鬼滅の刃無限列車編を特集します。
はい、もう皆さん何回見ましたかっていう感じの人ももういるんだとは思うんですけれども、たくさんね、ポッドキャストのアニメ感想系の番組の中では若干遅めの特集になるのかもしれませんけれども、まあちょっと落ち着いた感じでね、いいんじゃないかと思っております。皆さんからの感想お待ちしております。投稿の宛先は
そこアニ .com まで、番組サイト内のメニューバーにある投稿募集をクリックして投稿お待ちしております。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、青梅財団さん、トレビさん、 DAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、 B さん、ニワッチさん、ユキさん、ツネシンさん、フクさん、アスラーダ大好きさん、メガネ属性ノットイコール負け属性さん、中野のジョンスミスさん、タケさん、シリコンの谷のシカジカさん、ニセクモスケさん、SQT さん、アビマルさん、金猫さん、堀口隆さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこアニサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと
那瀬ひとみと
田中美希と
タマと
小宮あきと
米林明子でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。